ローザとジバル。昔々あるところに三人の娘を持ったお金持ちの商人がいました。上の二人はわがままで、一日中おしゃれをすることばかり考えていました。けれども一番下のローザは気立ての優しいお父さん思いの娘でした。お父さんは運の悪いことが続いて財産をすっかりなくしてしまいました。でもわずかですが、まだ遠くの町にお金が預けてあります。そこでお父さんはお金を取りに旅に出かけることにしました。ところが上の娘たちは、お父さんが貧乏になったってそんなことはお構いなしです。お父さん、お土産には絹の着物と宝石を買ってきてね、とねだりました。お父さんは黙っている下の娘に尋ねました。
ローザ、お前は何が欲しいかね。
小さなバラの花を一本ください。他のものは何もいりませんわ、
とローザは答えました。お父さんは遠くの町まで出かけました。その帰りにお父さんは道に迷って、いつの間にか深い森の中へ入ってしまいました。あいにくの大雨でびしょ濡れです。しかも運の悪いことは続くもので、強盗にあってお金も馬も荷物もそっくり取られてしまったのです。お父さんは雨の森をあてもなくとぼとぼと歩いていきました。ふと見ると遠くの方に明かりが見えます。お父さんはその明かりを目指して歩いていきました。そして御殿のように立派な家の前に出ました。お父さんはヘトヘトに疲れており、しかもお腹はペコペコです。思い切って中へ入ってみました。そこは台所で、誰もいないのにかまどが赤々と燃えていました。お父さんは濡れた着物を乾かすと、次の部屋へ入ってみました。そこは食堂でした。誰もいないのにテーブルには食事の支度がしてあって、スープがおいしそうな匂いを立てていました。お父さんはもうたまらなくなってスープを飲み始めました。すると驚いたことに、スープを飲み終えるといつの間にかお皿が変わって肉が出てきました。こうしてお皿は次々と変わって、最後にはコーヒーまで出たのです。お腹がいっぱいになったので、お父さんは隣の部屋へ入ってみました。そこには立派なベッドがあって、いつでも寝られるようになっていました。お父さんは絹の布団にくるまって朝までぐっすりと眠りました。あくる朝、お父さんが起きると食堂には朝の食事ができていました。お父さんは食事を済ましてから庭に出てみました。そこは今まで見たこともないほど美しい庭で、ありとあらゆる果物がなり、美しい花が咲いていました。バラの花を見たとき、お父さんはローザとの約束を思い出しました。
そうだ、一本だけもらっていこう。
お父さんが一本のバラを折った途端、突然恐ろしい物音がして、恐ろしい姿の魔物が現れました。
わしの家に黙って入って大切なバラを盗むとは何事だ。お前の首をへし折ってやるぞ。
お父さんは驚いて自分の不幸せな旅の話やローザとの約束のことを話しました。すると魔物は怖い声で言いました。
ではわしの大切なバラを折った代わりに、お前の一番大事なものをよこせ。下の娘のローザを連れてこい。わしの妻にする。それが嫌なら今すぐお前の首をへし折ってやる。
仕方がありません。お父さんは魔物に娘を連れてくると約束して、やっと家へ帰してもらいました。お父さんは家に帰ると迎えに出たローザにバラを渡して、さめざめと泣きました。
お父様、どうなさったの？どんなに貧乏になってもいいじゃありませんか。みんなで仲良くやっていけますわ。
とローザはお父さんを慰めました。
ああローザ、えらいことになってしまったんだよ。私の命よりも大切なお前が。そうだ、かわいいお前をやるくらいなら私の命を取られた方がましだ。
お父さんは泣きながら魔物との約束をローザに話しました。お父さん、泣かないでください。私はお嫁に行くだけで死ぬわけではないのでしょう。それにきっと神様が守ってくださいますわ。あくる日、お父さんはローザを連れて魔物の御殿へ出かけました。御殿では二人分の食事が用意してありました。お父さんは娘と別れの食事をしてしょんぼりと帰っていきました。さて、一人残されたローザはいつ魔物が出てくるかとビクビクしながら御殿の中を見て回りました。魔物の御殿ですが、どの部屋もどの部屋も美しく飾られており、若い娘の喜びそうなものがいっぱいありました。御殿中を探しても魔物はどこにもいませんでした。魔物だけでなく召使いの姿も見えませんけれども、どこかで見ているのか、ローザがしたいと思うことは何でもしてくれました。ローザはどこからともなく聞こえてくる音楽を聴きながら夕食を食べて美しい部屋で眠りました。ローザが魔物に会ったのは次の日の朝でした。ローザは世界中の花を集めたような素晴らしい花壇を散歩していました。するとものすごい地響きがして、向こうから恐ろしい姿をした魔物がわめきながらやってきたのです。ローザは怖くて怖くて気が遠くなりそうでしたけれども、魔物はローザに気がつくと急に静かになって、ローザに優しく言いました。
怖がらないでおくれ。わしは悪いものではない。どうかこの御殿で幸せに暮らしておくれ。
そして魔物はそっと言いました。ローザ、わしにキスしてくれないか。ローザは真っ青になりました。どうしてこんな恐ろしい魔物にキスができるでしょう。怖がるローザを見ると魔物は悲しそうに言いました。
いや、いいんだよ。嫌なら仕方がない。びっくりさせてすまなかった。お前が心からキスしてくれるまでわしはいつまでも待っているよ。
こうしてローザは魔物の御殿で暮らし始めました。魔物はジバルと言いました。ジバルに会うのは毎朝8時から9時の間だけでした。毎朝会って話をするうちに、だんだんジバルが怖くなくなりました。いいえ、それどころかジバルに会うのが待ち遠しくなってきたのです。けれどもキスをする気持ちにはどうしてもなれません。いつの間にか1年が過ぎました。ローザは家が恋しくなりました。お父さんたちはどうしているのかしら。そう思うともうたまらなくお父さんの顔が見たくなりました。ローザの願いをジバルは聞いてくれました。
そんなに会いたいのなら行かせてあげよう。今夜はいつものように寝なさい。明日の朝はお父さんの家で目を覚ますだろう。そして帰るときは寝る前にここに帰りたいと言えばいい。だが明後日は必ず帰ってきておくれ。でないとお前もわしもとんでもないことになる。どうかそれだけは忘れないでおくれ。
あくる朝、目を覚ましたローザは懐かしいお父さんの家にいました。お父さんは夢かとばかり喜んでローザを抱きしめます。ローザは魔物の御殿での暮らしを話してお父さんを安心させました。お父さん、心配しないでください。欲しいものは何でももらえますし、ジバルは
見たところは恐ろしい魔物ですが、とても優しいのです。私をそれは大事にしてくれますの。二人の姉さんはローザの幸せそうな様子を見て癪に障りました。魔物にひどい目に遭わされていると思ったのに、ローザはまるでお姫様のように立派な着物を着て、ますます美しく輝いているからです。姉さんたちは妹を不幸せな目に遭わせてやろうと思いました。妹が約束の時間に帰らないと大変なことになると言うと、いかにも悲しそうにこう言いました。
たった一日で帰るなんて冗談じゃないわ。まさかそんな親不孝なことはしないでしょうね。お父さんと魔物とどっちが大事なの？
私たちだって悲しいわ。心の優しいローザは魔物との約束が気になりましたが、つい一日帰りを延ばしてしまいました。次の日の夜、ローザはジバルの顔を思い浮かべて、明日の朝ジバルのところへ帰りますと言いながら目をつぶりました。次の日の朝、ローザは魔物の御殿の寝台の上で目を覚ましました。ローザはすぐに庭に出ました。でもいつもの8時になってもジバルは現れません。
ジバル？ジバル？ジバルどこなの？
ローザは大声で呼びながら庭中を探し回りました。するとジバルは庭の隅の茂みの陰に死んだように倒れていました。ローザの目からどっと涙があふれ出ました。
ああジバル、許して、私の大事なジバル。
ローザは泣きながらジバルのそばにひざまずいてキスをしました。すると突然、ジバルの醜い魔物の皮が落ちて、世にも美しい立派な若者が立ち上がったのです。若者はローザをしっかりと抱きしめました。ジバルは遠い国の王子で、もう7年の間魔法をかけられていたのです。そしてローザという名の娘に心からキスをしてもらわなければ元の姿に戻れなかったのです。ジバル王子とローザはお父さんと二人のお姉さんと一緒に王子の国へ戻りました。王子の魔法が解けたという知らせに国中の人々が喜びました。ジバル王子と心の優しいローザは結婚していつまでも幸せに暮らしました。